レディオ 2.4 キロ。
はい、始まりました。レディオ 2.4 キロ MC のジョニーですけどもね、もうですね、今日本番始まる前にですね、なんかこうエキサイトしちゃいましてね、30分ぐらいずっとその友達の悪口を2人に聞いてもらうっていう、すごい不健康なことやってましたんで、もうくったくたですね。で、あと、なんか最近ね、いや、2人ね、いや、うーちゃんとこっちさんですけどね、わかると思うんですがね、もう病んでるじゃないですか。病んでるというか、もうわーっと来てるじゃない。で、そんな中最近だから、この状態をもやすけって言ってるんですよ。もやもやしてるね、もやすけって言ってるんですけど、コロスケみたいなもんで、でこれどうしようもねえなと思って、月曜日あたりからなんかもやもやしちゃってんで、火曜日、昨日からですね、ちょっとまた走り出したんですよね。だから走る走る俺たちって、こんな坊主頭で言うのは多分サンプラザ中野さん以来かなと思うぐらい走ってるんですが、昨日は5キロ走っても大変なの、心臓バクバクしちゃって、組み合しなってこういうわけ、あーって組み合って、お母さんね、あー無理もうダメって言ってくるので、今日もなんかカッチきてるんで、走ってやろうと思って6キロ走ろうと思ったんですよ。あんで1週間にだいたい1キロずつこう最長距離を伸ばしていって、10キロ行ったら、それから毎日10キロ走ろうと思ってるわけで、10キロ走ったら、その10キロ初めて走れた次の週からは最長距離を5キロずつ伸ばしていって、だいたいね、2ヶ月後ぐらいには 42.195 キロをこうボロボロでもいいから走り抜けるようにしたいという状況にしてあるわけですね。そういう長期計画を練ってるわけですよ。で、今日8キロ走ったんですよ。結果的になんか6キロ行ってもまだいけるって、走る人なら分かると思うんですけどね、もう走るって言ったってそんなそのぐらいですよ。そんな長距離はまだ全然走れませんけどね、数十キロとか走んないけど、ガッと走ってるとなんかね、5キロぐらいからなんかハイになるんですよ。なんかこうまだいけるって、で6キロ行って、で10キロ今のところのまず目安な目標なんで、そうすると6キロ超えちゃうと7キロ行くと8キロっていう風に行きたくなっちゃうのよね。で、気がつけばまあ8キロぐらいこう行っていて、気がつけばというか、まあ計算しながら行ったんですけど、で今日のテーマ曲がよ、This is it ってあったじゃないですか、マイケル・ジャクソンの、あれのサントラを聴きながら歩いて走ったんですよ。映画、そうだ、映画ね、あった。映画、This is it の映画のサントラ聞きながら、まあサントラって言ったってね、まあ、その、アルバムから別にピックアップしたやつが入ってるんですけど、もうビリー・ジーンだとか、スムーズ・クリミナルとか、そういうの流れながら走ると、まあ、こう乗ってくんね。で、ヒューマン・ネイチャーとかかかると、やっぱりちょっと距離がこなつく。Why とかって言ってると、なんで俺走ってるんだろうって気持ちになってきますし、あとマイケルのバラード系、マイン・ザ・ミラーとかかると、ちょっともうここでやめちゃおうかなって気持ちになるけど、やっぱり音楽の力ってすごいな、こうガーッと盛り上げるから、あらーどうしよう、今 LINE でね、ちょっといや、僕ボム兵に似てるって言っちゃったティファちゃんから明日ご飯食べる予定なんですけど、今ちょうど LINE で上に来てますね。
明日何ぐらいに終わる予定です。
ダメ、あ、さっき言ったね、俺本番前に、いや今ね2人ぐらい聞いてらっしゃるからあんま言いたくないんだけど、いや俺結局ね、いやこっちさんは俺の兄貴だと、やっぱなんかあれはこっちさんにね、どうしてももう死にたいと思ったよりはこっちさんにね、ドライブ連れてってもらうっていうのは俺の流れになってるしね。でどうしても落ち込んときはうーちゃんにバッキャロイってこうやっぱ説教をもらって、説教じゃないんだけど、うーちゃんって背中を押すのがうまいんですよ。何をみんなつまんなこと言ってるあれ、あんたそれ毎月言ってますからねってこういう風に言うわけで、毎月言ってるからっていう風に言えるのはうーちゃんしかいないわけですよ。でガーンとやるわけだ。で今日は大ちゃんとまた映画見たんですよ。昨日も見たんですけど、ティファちゃんと、いや今2人ぐらいねいらっしゃるから嫌なんだけど、本番前に行ったね。いや俺つまりそのうちゃんとこっちさんとティファちゃんと大ちゃんが好きだなって話をして、で行ったんですよ本番前にね。いやうちゃんこっちさんねと、死んだら俺の葬式来てくれよって言ったの、俺が死んだらって言ったら、うちゃんがみんなね、あんた感知できねえんだから別に立って分かりゃしねえじゃねえかって、こういう風に言われる。これ名言ですよ皆さん、これは、これ こういう嬉しい時ってなんて言うかっつうと、
ルイルイって言うんですよ。
わかるこれ。わかんないかこれ。二人も今キョトンとしてますけどね。このね、
ルイルイって
言うね。先週言ってたかね。先週コメントで言ったでしょ。これルイルイっていうのは、あの最近大ちゃんから教わったんですけど、田川陽介さんって、あの藤吉久美子さんっていうね、女優さんの旦那さん、あの恵比寿吉和さんとあのバス乗ってた役者さんが昔アイドル時代にルイルイって曲歌ってて、ルイルイってやったのよ。でこれを昔あのトンネルズの石橋貴明さんがあの番組でやったんだって。ルイルイって言ってダンス練習の時ねやってて、で最近大ちゃんとライブ見に行った時に、なんかねちょっと大ちゃんがあのすごいこう気に入ったキャラクターの男の子がいて、まあ、あだ名美咲くんとしておきますけど、その美咲くんがなんかね昭和のなんか芸人さんみたいな喋り方をする男の子だったらしいのよ、大ちゃんが言うには。一回しか会ってないんだけど、あのボーイのね、あの解散、あラストライブ見ようかなと思って、あボーイのあのライブ見ようかなと思ったら解散ライブだったっていうね、なんか全然違ったっていうね、ポキッとねって言ったらしいの、その彼が。で顔が田川陽介さんに似てたらしいので、大ちゃんがずっとその彼の真似をそれからずっとするんですよね。ボーイのラストライブかなと思ったら解散ライブの DVD 見ちゃったっていうね、ポキッとね、ルイルイってそれからやるわけ。ポキッとねって大ちゃんがなんか付け加えたの、その後。あ、なんか美咲くんがなんか言ったんだ。なんかサッカーやってたら足が、あのなんか、あ、なんか走ってた、走る話をしてたら、なんか足がちょっともつれちゃってって言ったら、美咲くんが、あ、ポキッとねって言ったらしいのよね、大ちゃんに。それから、その、ボーイのラストライブの後にポキッとね、ルイルイってこの流れが来てて、最近空前のルイルイブームが来てるんですよ。で、なんか言った後に言うといいわけ。ああ、今日もう全然テンション上がんない。でもいっか、ルイルイってこう必ず、ダニー君と大ちゃんと3人でなんか意味なくやるっていうのが流行っていて、これ、ルイルイブーム来るかなと思ってるんですけど、あの、仕切り直しとしていいんですよ。なんかこう、ちょっと言うとき、なんか意味なく使えるわけ。だから、CM ね、CM っていうか、この放送は、あるわけですよ。こう、なんか編集点みたいに一応ね、収録なんで、作るわけですよ。だから、CM 行くときも、ルイルイって言ったりすれば、なんか楽しいなと思って、意味ないそういうことを言うの大好きなんで、で、またですね、その、田川陽介さんに似てる、ルイルイってつけたその大ちゃんのセンスっていうのがね、やっぱ俺は好きだなと思って、今日もちょっとあとレビューで紹介しますがね、ローリングサンダーって映画を見てたんですよね。でそしたらそれ77年の映画で、あの脚本がポール・シュレイダーって言って、あのね、あの人シュローダーか、あのタクシードライバーの脚本を書いた人で、その人の脚本を元に、まあ、映画化した作品を見てたわけで、話がタクシードライバーに似てて、割と、あ、そうそうそうなんですよ、毎週ラジオの収録なんですよこれね、一応ね、あ、そんでやってて、それを見てたわけで、タクシードライバーの話に似てて、ベトナム機関兵の人をね主役にした話なわけですよ。でしたら、まあ、バーのシーンで暴れるシーンがあるわけです、タクシードライバーじゃねえ、そのベトナム機関兵の主人公が。でその喧嘩の仕方が面白いって言って、やっぱね、二人で笑うタイミングが一緒なんだよね。基本的に俺と大ちゃんって人の不幸で笑うじゃないですか、やっぱり。人が喜んでるとこであんま笑わないですから、なんか、人がバーンと殴ったりするとこはすごいツボなんですよね。やっぱ梅津和夫とかそういうの好きですから。だからそれで見て、二人でまたここ同じタイミングでちょっと、もう一回このシーン見ようってやっぱ言うんですよね。だから、俺この3人いてくれりゃいいのかな、ティファちゃんとね。いや、なことないね。いや、嘘だ。いや、30人ぐらいは大事な友達いるね。やっぱそれでも、うーちゃんが今、十分やねんかって言ってますよ。だいたいご飯すると、十分やねん、女いれやよ、つって言って。ね。でも今年の誕生日全然人集まんなくて困っちゃってんだね、ほんと。遊んでね。最近ですね、ちょっと先週ですね、日比谷公園でイベントがあったんですよ。なんか熊本応援フェスみたいな。で それに友達がちょっと出品するってんで、出店するってんで、フードトラック出すから、ちょっとジョニーアン手伝ってくんないって言われて、あ、いいよって言ったの。で、俺、ちょっとビールとかちょっと注ぐの下手だから、あれならできる、呼び込みならやるよって言って、あ、全然それで、売り子さん適当にやってくれりゃいいからって言われて、もう朝の10時集合でしたかね。いや、それで、あ、暑かったんだけど、それで、看板持ってさ、自家製ブリトイカガスか、自家製ブリトイカガスか、つってこうやったわけ。自家製ナチョス、自家製ソースたっぷりかかったナチョスいかがしょう、つってこうやってたわけ、ずっと。で、それを、まあ、その10時からやってたんだけど、そしたらさ、出店するお店はいくつかあって、そういうフードトラックいくつか出てたんで、挨拶回りをね、実際そのお客さんがバーっとこう来る前、多分12時ぐらいから忙しくなるって話聞いたんで、ちょっと隙見つけて、ちょっと挨拶しに行ってたんですよ。あ、どうもどうも、今日よろしくお願いしますねって、隣が金魚すくい屋さんと、その隣がケバブ屋さんだと。で、そこにも挨拶行って。で、こう、自分の周り一帯のお店に全部挨拶回り行ってたんですよ。あ、どうもどうも。どうすかね、今日はって言って、いやー、昨日ちょっとね、人少なかったから今日厳しいと思うよ、なんて、こう、情報をこう、得たりとかして。で、みんな頑張りましょうね、今日ね、なんて言って、こう、やってたわけ。その得意だね、本当にそういうの好きなんだけど。で、2時ぐらいからちょっと休憩もらって、1時間休憩もらって、でもさ、もうアイドルファンのイベントなんですよね。で、すぐもうステージのすぐ裏手側でもうそのアイドルの人たちがわーっとやってて、で、僕らが出したお店の両サイドで、そのライブが終わったアイドルの子たちがそのまんまこうステージから降りてきて、なんだ、握手会とか物販をやるっていう、そういうブースが両サイドにあったわけで、もう大体3時ぐらいからやっぱほら場の雰囲気にも馴染んできて、やっぱこのアイドルのファンの人たちにちょっと絡むわけですよ。大体ちょっとどうすか、アイドルと握手し終わった後ね、そのテンションさらに上げるためにビールとかとかって言ったりとかして頑張って売ってたわけですよ。で、そしたらだいぶこうね、場の雰囲気にも馴染んできて、ずっとこうお客さんも話しかけてくれるようになったわけで、そしたらさ、人とさ、アイドルファンの人たち喋ってて、すごい可愛いなと思う子いるなと思って、そのアイドルがね、ハイタッチやってるんで、これはすいません、このアイドルの子たちなんすかって言ったら、いや、チューズって言うんですよって言うわけ。あ、チューズって最初言わなかったんだ。 CHURZ って言うんです。あ、 CHUR-Z ですって言うわけ。 CHUR-Z です。で、それでチューズって読むって言うんだよ。あ、そうすかって話聞いてて、で、そしたらその話聞いたら、ハイタッチは無料だっつうの。でも写真撮るのは1枚1000円かかるって言われて、だからお兄さんもちょっとハイタッチどうですかって言われて、ハイタッチしてきたの。で、一番可愛いなと思った、みんな可愛かったんだけど、一番可愛いなと思ったのがミクちゃんっていう女の子でさ、で、年聞いたら、年分かんないじゃん、アイドルの子って。聞いたら、23だっつうんだよ、ファンの人に聞いたら、若いっすね、とかって言って、そのアイドル年齢不詳ですからね、なんつって言って、で、すいません、僕ちょっと不勉強なもんで、つって言って、このアイドルの人たちって売れてるんですかって言ったら、いや、全然、まだまだこれからですよ、って言って、あ、そうっすか、つって言って、でもちょっと今度、あ、来た、ジョニーって言われちゃって、で、あちゃいちゃいちゃいですね。で、いや、今度僕もちょっと見に行きたいな、って言ったら、あ、今度の火曜日無料だから、新人さん無料ですから、ぜひ来てくださいよ、つって言われて、あ、そうですね、って言って、行ったらもう俺ハマりそうなんで、ちょっと行ったらやばいなと思ったら行かないんですけど、もう戻ってこれなさそうだなと思ったんで。で、そしたらもうさ、俺たちの売ってるブースってのは割と、B 系のね、こう、感じなんですよ。ね。で、もうアイドルファンの人たちじゃないですか、周りは。そうすると、もう客層とこの、マッチしなさってたるやね、びっくりするぐらい、こっちみんなもう見かけがワイスピなんですよね、どう見たって。ワイスピがブリと売ってるわけだ。で、アイドルファンの人たちは、いかにもアイドル好きって感じの、こう、一生懸命応援してらっしゃるってこう感じの見た目で、もうお互いなんか牽制し合うっていうなんか雰囲気があって、これはこれでまた面白いなと思いつつね。で、それビール切れたからちょっとジョニー補充しに行って、つってバーっと買いに行ったりとかなんなりしててさ。で、まあ、結局なんだかんだ楽しかったんですけど、もう日に焼けてね、もうこれちょっと今日だいぶないですけど、もうさっきお風呂入ってても髪ポロポロ、額からポロポロこう皮がめくれるぐらい頑張ったっすけどね。でも、いや、僕やっぱこういうバイト向いてんのかなって思いつつね、僭越ながらね。で、ちょっとさ、 楽しいんだそういうバイトってな。金魚バ金魚すくい屋のお兄ちゃんっていうか、もう敵屋のお兄さん来るわけ、もういいんだよ。もう前歯が2本なくてさ、やっぱりさ、ね、いかにも敵屋って感じの、なんか金魚の柄のなんかこうシャツみたいの着て、俺は看板ぶら下げてるとさ、はい、今なら半額、今なら半額って来るわけ。いやいや、半額じゃないしとかってこうやっててさ、で、すんごいうちんとこからこうビールだとか昼飯買ってってくれたのよ。で、その、絡んでくれたお兄さんとの坊主頭で、僕みたいな坊主頭で。で、さらにその上の大将ってのが、まあ、そこを仕切ってらっしゃったわけだ。で、帰り僕、金魚すくってきますからね、なんつって言って。で、金魚をすくわせてもらったのよ。で、俺、不器用だからさ、すくえないんだよ。で、あーって300円でまず1回なんだけど、まあ、1すくいってことね、できねえなーなんて言ったら、大将がさ、もう1回やんなって言って、こう、サービスしてくれるわけ。俺、なんかね、しがねえ、こんなね、バイト一つも続かねえ男をね、こんな優しくしてもらえるなんてなと思ったら、なんか泣きたくなってきちゃったんだけど、その後、仲良くなった人といつも通常と写真撮ってくるじゃないですか。それ撮ってくんの忘れたのが唯一の心残りだね、あの日の。いやー、撮っとけ、一期一会ですから、やっぱそれ撮っとくべきだったんだよな。で、その後さ、今度駅集め行こうと思って軽くね、6時から6時ぐらいに終わって、で、そんで、ゆりかもめね、新橋が近いじゃないですか、日比谷から。で、新橋までちょっと歩いて行って、10分ちょい歩いて行って、新橋からこのゆりかもめ乗ろうと思って、ゆりかもめ乗ったんすよ。で、夕焼けのさ、ゆりかもめって、なんつーの？で、最近ね、ちょっとこれ、あんま放送では言ってないんですけど、僕振られたんですよ最近。あ、これ毎週話してるんだ。ね、振られたんでちょっと昇進モードじゃないですか。で、そんな中ですね、キリンジのエイリアンズを夕焼けで見つつね、聞いたりとか、あと時あさこさんのファンタジアとか聞いたりすると、なんていうの、心が現れるようなこう気持ちになるっていうの。で、一番前でね、乗ってんの見てたの、夕焼けをこう。遥か空にボーイングとかって聞きながら、ああ、堀米兄弟また仲良くなって、またもっと戻んないかななんて思いつつね、聞いててさ、そしたら後ろにこうね、家族連れのこう、ファミリーが来るから、でそうするとそこに席そっと譲ったりする俺って、ちょっと渋いなって思いつつね、ちょっとニヤニヤしつつ帰ってきたんですけど、でまあ疲れましたよね。だいぶあれ2日連チャンでやってた友達とかいると思うと、なかなかさすがだなと思うけどね。ゴールデンウィーク中ずっとその店そこで出してたっつうから、いやぶっ倒れたりしねえかなと思ったりしてたけどね。でその後、まあ日曜日はまあね、友達と温泉行ったりなんなりしてたんですけど、その日もね、ちょっと悔しいのが、その日はもうラジオのネタ仕込もうと思った日だったんですけど、つい友達と遊びに行かないって言われて、ちょっとそっち優先しちゃった俺ってちょっと情けねえななんて思いつつね。で、月曜日はですね、また国会図書館にちょっと行くことになりまして、お友達とちょっとね、女子の友達なんですけど、本当に仲いい友達なんですけど、その彼女とちょっと久々会おうかって話になって、いいねっつって言って話になって、で、渋谷で待ち合わせしてたんですよ、最初。で、待ち合わせしてたんだけど、ちょっとさ、つって言って、俺、今日2時ぐらいまでしか入れないんだよって、12時ぐらいから待ち合わせして、で、2時からちょっと国会図書館行きたくてって話して、だから今日そんな時間なくてさ、って言ったら、あ、またじゃあ一緒に国会図書館行っちゃおうか、つって言って、で、その彼女も本好きなんで、あ、行ってみたいって言ってて、じゃあ連れてくよ、なんつって言って、一緒に行ったんですよ。で、カードをね、彼女作って、つって言って入ってさ、で、読書好きって言ったら、わー、いいなー、本当に。もうさ、ただ椅子座って、ほんと黙って2人で1時間ぐらい本読んで、あ、じゃあまたまたって言えるわけよ。今何読んでんのとかつって言ってさ、これほら、なかなか読む習慣ない人だと、そういうことなかなかできないじゃないですか。で、お互いきりいいとこで、ちょっとこう会話したりしてっていうさ。で、国会図書館って、本を、こう、書庫、にあるんですけど、それが館外に持ち出しできないんですよ。館内で絶対読まなきゃいけなくて、で、だいたい出てくるまでに2、30分かかるんですよ。こうパソコンで予約して書庫でこれ出してくださいってお願いして出てくるんですけど、で、その館長どうしてようかって言うから、ちょっと喫茶店があるんですよね、国会図書館の中。俺そこ行ったことないから、ちょっとそこ行ってみたいって話になって、 そこを行ったんですけど、で俺最初ねちょっとこうおしゃれな割とカフェなのかなと思いきや、やっぱ国会図書館ね、本館新館ってあるぐらいだからやっぱ年季入った建物ですよ。で本館っていうのは多分もう何十年前から建ってるきっと建物のはずなんですよね。そこにある要はカフェというより喫茶店で、あのねその彼女は、ハンバーグライスを頼んだんですけど、で僕はピザトーストを頼んだんですけど、あのねいい意味でなんつうの、あの昭和のなんつうのこうハイウェイレストランみたいなこう感じのハンバーグとご飯で、ピザトーストも全然おしゃれじゃないの、なんかお母さんが作ったかなっていうピザトーストなんですよなんつうのスーパーにそのまんまあるチーズが乗っかってベーコンが中にたくさん入ってっていう、こうすごい牧歌的なね、牧歌的と家庭的なこう味付けで、それを食べてさ、いやで美味しいか美味しくないかで言えば美味しくないんだよ別に、でもこれがいいと思わせるようなこう味っていうの、なんか懐かしい感じがするって、そういう美味しさになんか給食を食べているような昔の、でそれ食べてさ、で2人でさっき言ったように本読んでっつうことで、で彼女があそろそろ時間だからじゃあまたまたっつって言って、いうことでだ図書館デートしたんだよね。やっぱね僕いやつくづく思いますけどね、こういう遊び方できる子ってのがいいですよね。でその彼女といや別にデートつってて、別に2人だったからデートということで、別になつも別にこうラブの意味のデートではないわけだ、友人としてのデートということだけども、でそうすると俺が途中でグミ買ったりしてさ、でその女の子にあげるわけですよ、食べないよって言って、でその彼女取るわけ、付き合ったらさセックスとかキスするよりもこういうことしたいですよね、あのグミ分け合うとかこういうことが理想なんだなと思って、なんかちょっとこう一緒に喧嘩してみるとか、あの仲いい喧嘩みたいなことをやってみるとか、そういうことしてんだなと思いつつ、いやまあだからなんかねそういうなんつうの気にかけてくれる友達がいてありがてえなというふうに思いましたけどね、本当にね。でまあねその日の夜はまあ、ちょっとまあみんなで飲んだりなんかしつつですね、結果僕ってよくうーちゃんに俺は友達がいねえんだなんていう話をすると、うーちゃんに冗談じゃねえよ、毎週どっか行ってあっち行ったって何でばっかしておりますですよとこう言うわけですよね。確かに恵まれてんなって思いました、そういうとこね。で、まあ、とにかく、まあ、今週1週間もですね、なんとか乗り切ってですね、もう今日もう走ってきちゃって、8キロ走った後ですんで、もう口も回りませんが、まあ、その、なんとか乗り切ったということで、まあ、類ということでよくやったんじゃないかと。で、今週はですね、なんと、レビューのネタがたくさんございますんで、ぼちぼちですね、これをちょっと紹介しつつですね、もしかしたら5冊、久々に映画が入りますんで、映画の話だ、本の話だしつつですね、もう若干レビュースペシャルみたいな感じでちょっと行こうかなと思ってますね。はい。というわけでこんな感じですね、僕の1週間でございました。というわけで続いては、レビュー 2.4 キロ、インダハウス、類。
新しい情報。それは常に我々の身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけでレビュー 2.4 キロインダハウスでございますけども、今週はですね結構そのなんだ読んでた本がですねいくつか消化できたので、あいや本は一冊しかないんですね、本は一冊しかないんですけども、まあ映画なりを見ましたんで、まあその話できればなと思ってるんですが、まずちょっとレビュー行く前にちょっと時間があるのでちょっと喋っておくとですね、最近ですねアジアンインスピレーションという本を読みまして、これがですね東洋のエッセンスあふれるイラストコレクションという本を読みまして、サブタイトルはそうなんですが、グラフィック社というとこから出てて、で去年の11月に出た、まあ、まあ新しい本ですよね。でそれをこの図書館たまたま見つけまして、ちょっと借りてみて読んだんですが、この本がですねもうとってとても素晴らしい内容ですんで、これぜひ皆さんに読んでいただきたい、どっかで手に取っていただきたいですね。最近モヤスケじゃないですか、なんかモヤモヤしちゃってるわけですよ。でいや今後の人生どうしようとかね思ってるわけ、その仕事が続かねえっていうところでどうしようかなと、まともに生きるってことはできねえ、まともっていう風に言い方するのは嫌なんだけども、 まあ、そのみんなが、まあ、大多数の人が多くやってるようなね生き方ができなくて困ってるわけですよね。でそいつ物欲はあるわけだ。ポール・スミスのジャケットは欲しいというところで困ってるんですよね。でそういうモヤモヤがある中でこういう絵を見るとですね、すごくなんつうの、癒されるというか、すっごいスッキリするのね。でこのアジアインスタインスピレーションっていうのは何がいいかというと、45人以上、多分50人近いですよね、50人近い以上のアーティスト、しかも最新鋭のアーティストですね。だからこの本、いいなと思ったのが、2016年ぐらいの作品も載ってるんですよ。で一人のアーティストにつき、まあ多い人では、まあ、10ページぐらい載ってる人もいたかな。でまあ少ない人では、まあ、2、3ページっていう感じでこう、まあ、まとまってるんですけど、その一堂にその最新の動向が知れるという。でしかも、もうね、解説が何もついてないです。多分これ海外でも出すように作ってあるんでしょうね。もう英語の解説文しかついてないんですよ。日本の出版社から多分出てると思うんですが。でもうそれだけだから余計な情報一切ないし、まあ詳しい気になった人は Google なりで検索すればいいわけだ。でそれでこう気になった作家さんっていうのを見つけると、最近ツイッターにもう連チャンも関わらずもうガンガン貼り付けるわけね。で自分のまあコレクションにしてあるわけ、ツイッターのそのツイートというものでガーッと貼り付けてると、 Google で検索するじゃないですか。そうするとさ、ここの作品で紹介されてる以外のアーティストっていうのでもう気になる人ってのは見つかってくるわけですよ。要は最新鋭のアーティスト、まだご存命のアーティストばっかりが紹介されていてってなると、当然その関連したっていう人が出てくると、それで三毛もんのアーティストってのはまた何人も出てくるわけ。特に3人ぐらい、ちょっと今名前パッと思いつかないんだけど、ヘンリク・ウルベルセンとかっていう人とかね、なんか、ノルウェー系ノルウェー人なんだけど韓国系ノルウェー人の人とかいう人とか、あとなんとかロペスとかね、ちょっと名前まだちょっと自分の中でうまく入ってないんだけど、そうすると、一番好きですよね。あのこれ大ちゃんの影響は僕すごく受けるので、大ちゃんとかうーちゃんとかこっちさんのその発言っていうのは僕さんは横流したろ、そのまま横に流しちゃうんだけども、大ちゃん言ってたのが、いやすごい人ってのはたくさんいるからねって、知らないだけでっていう、大したかっこいいことやってるやつってのは売れてなかろうが売れてようがたくさんいるんだってことをよく大ちゃん言うわけですよ。でましてや俺のやってる音楽なんかでも本当にそうなんだっていうわけ。俺の友達でもかっこいいことやってるやつはたくさんいると、世にそんなねがっつりそんな、テラス人みたいに出てなくたってすごいやつはたくさんいるってことをよく大ちゃん言うんだけども、これ見てもやっぱそう思ったね。やっぱ俺がそのいろんなとこにアンテナ張れば面白いことはたくさん待ってるっていうふうに思うんでね、そういうことをやっぱりこう言葉じゃなくて作品で伝えるっていうところが、この本はいい本だなと思ってね、すごいおすすめですんで、これちょっと気になった方、ちょっと読んでみてください。これいろんな作品載ってて面白いですよ。でアジアについてっていうことでテーマはまとまってるけど、書いてる人は東洋問わずいろんな国の人が書いてるらしいので、そういったところでのこうそれぞれの地域から見た、もしかしたら地域っていうの古いかもしれない、個人から見たアジア像みたいなところもね浮き彫りになってくると思いますんで、これちょっと気になったこと、これ絶対おすすめですんで、これちょっと見てみてください。はい。でまあもうほぼほぼ一冊こうレビューみたいな感じになっちゃいましたが、でねこの後はですね、これですね、この今日の一冊目は本ですね。まあ二冊目か、今日の二冊目は本なんですけども、前回も紹介しましたね。今回紹介する二冊目の方はジュノ・ディアスさんで、こうしてお前は彼女に振られるという本を読んだんですけども、嫌なタイトルだね本当にね。なんでこういう本借りたかねと思うんだけども、で最近もう一個借りたのが、先週も喋りましたけども、スーパーサットトゥルーラブストーリーっていうね、なんかもうまた嫌なタイトルの本借りて、振られた時に何もその自分のね傷口に塩塗り込むような本読まなくてもいいのにと思ったんですけど、でこのジュノ・ディアスさんっていう人はですね、あのもう大絶賛の要所がございまして、オスカーワオの短く凄まじい人生という本があるんですよ。でこれはですね、全米図書賞という本も、賞も取ってますし、トマス・ピンチョンとかも取ってる賞ですけど、でだからもう2000何度ぐらいか分かんないけど、オスカー・ワイルドの短く凄まじい人生は、まあここ近年代表する、まあ その傑作の一つであるというふうに言われてる本があるんですよね。で、僕はこれを読んだんですよ。まあ、評判いい本読みたいので。で、読んだんですけど、まあ、大して面白くねえなって僕は思ったんです、正直言えば。まあ、その、オタクの少年が、まあ、ちょっとこう、人妻だがなんだが、まあ、好きになって、で、まあ、その好きになっていく過程で、まあ、いろんな、こう、なんですか、マジックリアリズムとかっていうのかな、こう、南米の、そのいろんな、こう、独裁政権とかの関わりとかによって、こう、命を失っていくっていうお話なんだけども、いやー、面白いかなと思ったの。ゲームとかごちゃ混ぜでいいとかっていう評判を聞いたんだけども、別にそれは俺の日常だから、そんな話文学でわざわざ聞きたくないって思ったのね。で、つまんねえなと思ったんだけど、で、そのジュノ・ディアスさんが、まあこういう気になるタイトルの本を書いてたんで、じゃあちょっと読んでみようと思って読んだんですけど、これがですね、そのオスカー・ワオの短く凄まじい人生も、オスカー・ワオというふうに略すけども、に出てた登場人物、なんかオスカー・ワオのルームメイトの男の子の、その家族の話、その男の子の人生を描いたっていうお話になっていて、連作短編集という形ですね。だから一つのテーマを持ってその短編が連なってるって話なんだけども。で、まあ、その主人公の男の子の家族、お兄さんとかお父さんの話とかから始まっていくんですけど、そのどうしてもその浮気から離れられないその男の人のその心情を描いたっていうのがこの作品テーマらしいんだよね。で、まあ、いろんな作品というか、まあ、だから話はそんなにパターンはないんですよね。で、その主人公の男の子のお兄さんが、割とその高校いきなり辞めちゃったりとかして、つって言って、で、なんか白血病かなんかでも、あんまり命が長くない状況に あるにもかかわらず、いろんな女の人とその、まあ、エッチしたり、まあ、遊んじゃうわけよね。で、そういうお兄さんの影響を受けて、やっぱその主人公もその自分っていうものは形成されていくっていうことだというふうに思うんだけども。で、いや、読んでてですね、いや、俺これ何の話したかったかってこと、今パッと思い出せないぐらいなんかもう忘れちゃってるんですけど、でも、今ちょっと感想みたいなことをちょっと少し読みながら喋るとですね、まあ、文学とか映画でもよくあるかなと思うんですけど、つまりその、要はお父さんの代からどうやらその浮気っていうもので家族がまあ崩壊したっていうことがあって、でお兄さんもしてて、で主人公も自分がそうやってしまうというところで、その行動をなぞっていってしまう。でそれは不幸な結果を招いてるっていうにもかかわらず、どうしてもそちらの方向へ行ってしまうというところが、やっぱその人間の面白さという風に感じたんですよね。で、これちょっと来週レビューでね、ちょっと紹介することになるかもしれないんですが、ジョン・ウィリアムズって人も最近ストーナーっていう本読んでるんですけど、で、そうするとストーナーっていう主人公の名前なんですけど、で、この主人公が、奥さんがいるにもかかわらず浮気をしてしまうことになるんですよね。で、今ちょうどそこまで読んだんですけど、で、もしかしたらこれ来週のレビューと話かぶるかもしれませんが、すると浮気というものを単純にこう見た場合ね、こうストーナーを読むと主人公が浮気をする理由ってよくわかる。なんでかっていうと奥さんとうまくいってないんですよ。で主人公にもちろん原因はあるかもしれないけれども、結構ひどい奥さんなの。どちらがいいということはないね。主人公から見た視点でこれは書かれているから、奥さんの言い分というものも結局主人公の想像みたいなところだけに話はなってしまうので何とも言えないんですが、やっぱりその単純に結果だけ見てダメだっていうのはやっぱナンセンスだろうというふうに思うんですよね。そこの過程っていうものは一体何があったのかっていうことは一言では決して説明できないものがあるはずなんです。一つの本でさえ難しいところがあると思う。一つの映画でさえ難しいと思う。だから単純にあの人はこうだから、もしかしたら自分の弁明をするとジョニーは仕事してないからダメだとかっていうのってきついんですよ。これって僕がどういう風なことを経てきてこうなっているかってことは誰にもわからない、自分自身でもわかってないところがある。だからそういったところにやっぱり光を当てるのがやっぱ文学とか芸術の仕事だろうって僕思ってるんですよ。やっぱこう世間がノーということに対してノーと言いたいという、で反逆みたいなとこがやっぱこのオスカー・ジュノ・ディアスさんっていう人にはやっぱあんのかなって思いつつね。まあだからといってそれを肯定してるわけではないんだよ。だから単純に良い悪いということで くれないものがあるだろうということを僕は言いたいんだけれども、いや、だからね、いや、うまく言えないかもしれないけど、で、あと、一つ言いたいのが、オスカーワオではテーマがすごくこう、いろんなところに分散していたものが、今回はもう、男女の関係ってことだけしか描いてない。しかっていう言い方よくないかもしれないけど、要はゲームの話だとか、オタクの人生がどうだとか、そんなことはどうでもいいわけだ。よかないって、どうでもいいって言い方はちょっとひどいかもしれないけども、それよりかは、もっとここを描くという点を絞ったっていうのはやっぱり大事なとこだろうというふうには思いますね、やっぱり。で、いや、一口ではなかなか言えないしね、いや、なんとなく読んでて面白いと思った本だから、俺もっと出るかなと思ったけど、出ないから、まあ、この辺にしとくけどね。でもまあ、その、行動をなぞってしまうというとこで言えば、割とその、なんていうのかな。もう文学の役割みたいなとこってもうある意味終わっちゃってるっていうとこあるのかなって思う。最新鋭のっていう点で言えば。いや、正直言えば、これ読むんだったらトルストイ読んだ方がいいんじゃねえかっていうふうに思うわけですよ。別にその行動をなぞってしまうという人物を描くという話はたくさんあったはずなんでね。映画とかそういうものではね。だから、別に無理して文学が最新鋭でいいっていう必要はもうすでにないんじゃないかっていう気はちょっと若干しますね、やっぱ。ちょっと本好きにも関わらずこんなこと言うと怒られるかもしれませんがね。まあまあそんな感じもしました。はい。だから、これ読むんだったら他にもっと面白い本はたくさんあるっていうふうには言えますね。まあそういうことです。だからまあ批評家とかにもちょっとケチつけたくなるところはありますよね。批評とかも機能してないんじゃないかっていうような感じもしますね。批評してるにもかかわらずね。というわけで今日の2冊目はですね、ジュノ・ディアスさんで、こうしてお前は彼女に振られるでした。嫌なタイトルだね。ほんと言うたびにはへこむけどね。続いてですけどね。続いてはですね、こっからはですね、あ、来た。これですね。今日漫画ですね。これようやく読み終わりました。まあ多分これもですね、オープニングでほとんど喋っちゃってんで、特に今更喋ることはないかなというふうに思うんですが、一応読み終わりましたんで、前後巻、ちょっと語れるとこまで行きたいと思いますが、今日の3冊目はですね、池上良一さんでスパイダーマンですね。はい。まあよくオープニングで喋ってたんですよ。その日本版スパイダーマンというのがあって、それは男組っていうまあ昔の大ヒット作があるんだけども、それを書いていた池上良一さんがその男組を書く前に書いていた漫画で、そのまあ有名なシーンとしてスパイダーマンのそのオナニーシーンっていうのがあって、それを見たかったんだって話をずっとしてたんですよね。で、それを見たって話もこれオープニングしたんですけど、でこれ文庫版で全5巻で出てるんですが。これがですね、まあ暗いんですよ。すごい内省的なスパイダーマンで、ちょっとオープニングとも話被っちゃうけども、そのスパイダーマンが、同級生の女の子をレイプしたんじゃないかなんていうふうに言われて、ユウ君って言うんだけど、そのスパイダーマンがその自分に疑いをかけたそのレイプ未遂を起こした連中に復讐をする話とか、あとこう超人の悲哀っていうのは基本的に描かれるんですよね。スパイダーマン自身も超人なんだけども、その戦う相手っていうのもなんか悲しいバックボーンがある相手とこう戦っていくわけよね。でこうどちらも世間に受け入れられないという状況があるという、まあアメコミの結構テーマみたいなところあるかもしれませんね。そのバットマンもそうだったかもしれないしっていうところで、でまあそれが日本的なこう日本的っていうのもどういうふうに言っているかわかんないけども、まあ池上良一さんとかこれ原案をですね、小野光雪さんという人が最初やっていて、で、後に平井和正さんという現場大戦とか書いた、作家さんがついて、まあ、テイストが変わって、その漫画原作を書いていくことになるんですけど、実にさっき言ったようにですね、その レイプの話が出てきたりして、結構内省的なそのスパイダーマンというのが変わっているっていうんで、まあ、一部で結構評価されている漫画かなというふうに思うんですが、いやーでまあこれ5巻ね、まあ、2ヶ月ぐらいかけて読みましたがね、国会図書館通いつつね、読んだんですけど、これがですね、やっぱり最後まで読んだんですけど、これがやっぱ好きなんですよね、どうしてもね。まあ今回4、5というふうに読んだんですけど、特に5巻が印象、まあ最終巻なんで印象に残ってるんですけど、あの緑の目を持つ女っていうタイトルのですね作品が入ってるんですけど、そうするとタイトルちょっと若干間違ってるかもしれませんが、その主人公のユウ君が通ってる学校にですね、女教師が来るんですよ。で、この女教師というのが、緑の目を持っていてね、この目を見ると、 その男子高校生たちが急にそのムラムラ来だして、その自分の本性みたいなものがブワーッと出てくるわけで、女子生徒はもうみんな嫌がるわけ。その女の美しい顔した女子生徒、あ、先生なんだけど、この男子生徒たちがみんなおかしなことになるわけ。あの女は俺のもんだみたいな、こう心境に駆られていくわけよね。で、今まで平和的な学校だったの。平和的って言ったってレイプを起こすようなやつがいる学校だからね、まあ、平和的とは言いたくないんだけども、それで学校が殺伐としだして、3年生と2組同士でこう殺し合いの喧嘩をしだすわけですよ。で、探偵がね来て、そのユウ君に言うのが、探偵とユウ君は知り合って、どうやらその女がいた学校、前にいた学校もその女のせいで生徒と先生同士で殺し合いをして学校が壊滅したっていう事件があったっていうんだよ。で、スパイダーマンユウ君って言うんだけど、ユウはこの女が学校を壊滅させようとしているって分かって、その女を警戒するんですよ。なんとかこの女を学校から救う、この女から学校を救わなきゃって思うんだけど、なかなかそれはうまくいかないの。クラスメートの妨害にあって、みんなその女の味方になっちゃうから。で、そんな中で主人公は呼び出し食らうんですよ。その女から。で、ね、中村優君、今日私に会いに来てって言って、主人公が会いに行こうとするんだよ。で、惹かれてるのは分かるわけ、自分でも、その目に。で、あの目を見ちゃいけない、しかしあの女と話のけりをつけなければって言って、どうするかっていうと、サングラスをかけて会いに行くんですよ。直視しない、これであの女の目をって言って、そういうとこなんかね、間が抜けてて可愛いんだけど、で結局2年生と3年生が学校中でバトルロワイヤル状態で殺し合いをしていく中で、もう警官隊とかがその学校を包囲するわけで、そうすると今度両親が出てきてね、高校生に対して発砲するなって言って、親と警官隊と高校生同士が殺し合いを行うんですよ。こうやってわーっつって言って、わーぶっ殺してやるっつって言うんだよ。でね、でその中スパイダーもなすすべないわけ。そんな大多数を誰を救っていいか分かんない。でその女とその大衆がバーッとも入り乱れてる中で対峙した時に、スパイダーマンがね、その女の本心っていうのを気がつくわけ。で、その女が言うには、私は何もこんな風に誰かの気持ちを支配したくなかったんだと、本当は。でも、私の目を見ると、なぜかみんなその自分の本性を出してしまったんだっていうわけ。だから、その女が意図しないところで、みんなそういう自分のネガティブな感情ってのを爆発させてたってことがわかるわけ。だから、その女もある意味被害者だってわかるんだよ。すると主人公が、あの女も被害者だったのかっていう風に言う中で、その女が警官隊に頭を打ち抜かれて終わるとか、そういう悲しい誰も救われない終わり方するんだよね。で、その後は、忘れちゃった、タイトル忘れちゃったんだけど、虎の爪を持つ女っていうタイトルに変わるんですよ。次第2巻が。だいたいこれね、女が原因ってパターンすごい多いんだけど、あのね、ある主人公がみんなでちょっとね、道を歩いていると、みんな保護者天国みたいな歩いていると、向こうから血だらけの男ってのが向こうからやってくるわけ。ギャー、大体このレビューって月に1回ギャーって言いますよ ね。ギャー、虎に襲われたって言うんですよね。そしたら虎なんかいないの。でもそいつは虎からこう傷、虎の爪で顔を引っ掛けられたような傷で血だらけになって主人公のとこ行くわけ。いやーって前をもう大騒ぎよ。キャーって。虎だ、虎が俺を襲うんだ、ギャーって押さえて、キャーって死ぬ。で、主人公が事件を調べていくと、この虎に襲われた男ってもう一人出てきて、モップスっていう昔いたアイドルグループの連中が襲われてたってことがわかるんですよ。で、このモップスっていう連中が、ね、その襲わレイプしたっていう事件があって、でそのレイプしたされたミキちゃんっていう女の子の怨念が具現化して、虎として具現化して、そのモップスの連中を襲ったんじゃないかっていうわけで、 そのミキちゃんは昔すごい売れっ子の歌手で、マナエプロっていうモップスと同じ事務所にいたんだけども、そのマナエプロから引き抜きにあってね、別の事務所に打ち来ないって言われて、それマナエプロの女社長がモップスをけしかけてミキちゃんをレイプして、それでスキャンダルまみれにしても再起不能の状態に陥れてしまったっていう事件がその裏にはあるってことがわかるわけで、するとその女社長もミキの怨念だってわかるから、あのヤクザに差し金で殺させるんですよミキちゃんを。うっって刺されるわけ、ミキちゃんが。で主人公がその刺されたミキちゃんを見てね、あのこんなかわいそうな女の子が死んでいる、死んでいくっていうふうに言うわけ、傷ついている。そうすると虎に呼びかけるわけ、ミキの虎よ、ね、ミキを陥れた連中全員皆殺しにしてしまえってスパイダーマンが言うんですよ、ね、虎よ、すべてあの爪で引き裂いてしまうんだって言って、その怨念がそのミキちゃんを陥れた連中全員殺していく、爪でギャー、飛行機に乗ってようが何だろうが死んでいくわけ。そうするとその主人公のもとに虎がやってくるわけ、ね、ミキちゃんを抱きかかえている主人公のもとに、スパイダーマンのもとに。でその虎を主人公が見て、主人公は感じるんですよ、違う、ミキの怨念じゃない、俺の超能力がこの虎に力を与えて人を襲わせていたんだってことに気がついて、それで終わっていくわけ、俺の闇が人を襲わせたんだって言うんですよね。それ大ちゃんに言ったら、お前好きなわけ、嫌いなわけないなって言われたんだけど、この暗い話がすごく魅力的に響くわけで、途中でルミちゃんっていうね、北海道から主人公を頼って出てきた女の子が、ゴーゴー喫茶で働いてて、体売るとこまでちょっと見落としてしまって死んでしまう女の子とか出てきちゃうんだけどね。だからね、このスパイダーマンっていいとこ一つもないの、最後まで読んでも。全部終わり方悲しくて、人間って嫌なんだっていう風になるんだけど、いやね、なんて言うんでしょう、いいですね。やっぱこう、さっき言ったように、何か起こしてしまうだけの事情というものがそれぞれあって、いやだからって言ってその起こした罪がいいという風に言うわけじゃないんだよ。でもさ、ドストエフスキーの罪とまたちょっと違うかもしれないな、あれはね。ちょっとまたあれはちょっと出だしがちょっと違うけども、やっぱそこにスポット当ててやったらさ、罪を憎んで人を憎まずっていう発想になってね、とても川谷絵音とかそういうことは悪く言えないはずなんだという風に俺は思うわけ、やっぱり。だからいや、なんて言うんだろうな、人の闇を描くことによって、そのいや嫌だよ、読んでて落ち込むから2巻続けて読むとぐったりするんだけど、でもね、このラジオ聞いてくれてる皆さんね、いや今うーちゃんとこっちさんもこれは読まねばって言ってますよ、やっぱり。いやー、これ私たち向きな話だじゃんなーって言って、うーって言ってますよ。いやー、その僕ら3人ってのは昔梅津研究会で出会いましたから、やっぱりこういうエキセントリックな話って基本的に好きなんだね、やっぱり。だってそれじゃやっぱり、いや、なんてだろう、こうなんて作品がこう悲しみを癒してくれるってとこあるじゃないですか、やっぱり。あの悲しい作品がね、力があってね、力も、明るい作品ももちろんだよ、でも暗い作品にも力はあって、へこたれんなってこと言うんじゃないですか。だからこれはね、いや、うーちゃん最近ウルトラ B ってあだ名がついたんですけども、このウルトラ B に向いてます、やっぱり。うん、どうやったって、いや、だからなんとか、うーちゃんいつもね、嫌なんだよ暗いの、嫌なんだよ、嫌なんだよって言うんだけど、やっぱりこの読んでほしいなと思って、まとめて言いたいのは、このラジオ好きな人には絶対向いてる本だということを絶対言えますんで、あの5巻ね、ちょっとアマゾンのマーケットプレイスで買えば1冊だいたい100円とかぐらいで買えますんで、ちょっと1500円投資してみたらいいんじゃねえかと思うんだよ。でいいじゃない、いつも言うけど、池上良一で俺スパイダーマンなんだよねってやっぱ言えるってのはかっこいいじゃないですか。それに言えば、これ高橋留美子さんもすごく好きな漫画だったらしいですよ。池上良一さんのインタビューが最後載ってるんだけど、私スパイダーマンすごく好きだったんですっていう風に言ったらしいんでね、やっぱ一部ではすごく人気ある漫画ですから。ただ一つ言っときたいのが、表紙はすごく綺麗な池上良一さんの今の絵なんですね。劇画長のすごい綺麗な繊細な絵で、見たことある方多いと思うんだけども、 漫画の中身はもっと少年誌っぽい絵ですから、その辺でちょっと違うじゃねえかって詐欺だって怒ってる人もいますけども、まあまあそれはね、昔の少年漫画の良さだということで、ちょっとご理解いただいてですね、もうジョニー印ついた、まあ、疲れるんですけど、全部同じ話って言えば全部同じ話なんですけど、それでもね、絶対、このラジオ聞く人は大体ちょっとそのインナーな部分があるはずなんで、ちょっとそういう人に響く漫画だと思うんです。ちょっとこれ、読んでみてください。はい、手に取るの難しいかなと思いますが、はい、というわけで今日の3冊目は池上良一さんでスパイダーマンでした。はい、で、あ、50分、あ、ない、いや、今日久々映画行きたかったんだけどね、映画また来週だこれね。いやー、喋りたいことたくさんあるんだけども、いや、今日見た映画が、ジョンとメリーっていうピーター・イゲイツさんって、ヤングジェネレーションブリット撮った監督ですよね。その人の映画のちょっと代表作見たんで、その話したかったのと、ラブストーリーですから、この話したかったのと、あとですね、さっきオープニングちらっと喋りましたが、ポール・シュローダーか、の、ポール・シュレンジャーか、ポール、どっちかわかんないね、タクシードライバーの脚本家の、この、なんだっけ、ローリングサンダーという映画が良かったんでね、この話したかったんですけど、まあこれまた来週ですね。まあもしかしたら来週レビュースペシャルなんかちょっとぶっ込んだりしつつね。まあとりあえずですね、こんな感じでですね、レビュー 2.4 キロでした。続いてはエンディングです。ルイルイ。はい、というわけでエンディングですけどもね、まあ今週はですね、そうそう、いやー、ちょっとサクッと言ったらよ、ほんとローリングサンダーが良かったって、まあ多分来週あの話もするんじゃないでしょうかね。なんか最近また映画ついてるんですよ。でもうほら、ちょっと諦めちゃってね、普通に生きるってことを諦めたから、そうすると本がたくさん読めるんですよ。だから映画見たりできるんで、ちょっとその辺の話で、来週はちょっとそうですね、ついにレビュースペシャルで10本ぐらいバーっといって、いや、アジアインスピレーションだね、 2,3 分で終わらず、結構5分ぐらい喋っただろう俺ね、あれが予定外だったんだよ。さあ最近ね、やっぱ僕ね、いや、それはちょっと悩み相談みたいな話するけどね、それうーちゃんが言いますよ、そら。いや、あんた人間嫌いだって言うけど、あんたほんと、あんた大好きじゃねえか、もう友達と楽しそうにいつも話してますよ、ってこう言われるわけです。それは僕ね、すごい認識したの。あのね、僕は何か我慢するとダメなんですよ。常にコミュニケーションを取ってられる状況ってのはすごく自分にとっていいな、っていうのね、先週の土曜日に気がつきました。それなんでかっていうと、日比谷公園でバイトしたでしょ、看板持ってね、どうですか、いかがですかって言ったでしょ。俺さ、1週間に2回ぐらいああいうのあると幸せなんですよ。で、今週はまさに、先週水曜日から始めたとすればね、まあ、土曜日月曜日ってのはそういうのあったわけだ、みんな飲みに行こうぜって飲みに行ったわけだ、幸せでしょうがないの、ああいうのが。初めて会った人とウェイって乾杯して、あのお名前はなんて聞いたりとか、そういうことやったりするのも幸せなのよ。で、家帰ってまた本読むでしょ。そうすると、これがいいのよ、これが。だから、俺ね、仕事すんの嫌なんじゃないんだよ。週2、3日だけで飯食いたいんだよ、俺。時給3000円ぐらいあったらそれ可能ですかね。それはなんとかなる方向。いや、そのためだったら何でもします。殺し屋でも何でも。多分そうなんだよ。趣味っていうこと捨てらんないんでしょうね、どうしたって。いやー、でも本当にね、なんかありがてえなって思いました。その日比谷公園でバイトした時もね、いや本当今日ジョニー君のおかげですっごいバイト楽しくできましたよって言ってもらえるわけさ。で、俺ね、いや、そんな俺なんか何したわけじゃねえって思うんだけど、そういうのね、ジーンときちゃうわけさ。俺何でも喋っちゃうらしいとか言っちゃうけどさ、俺うーちゃんこそ俺情けねえって思ったよ、正直やね。さっきの金魚すくいのおじちゃんお兄ちゃんだって、俺インスタで写真撮らなかったの割と意図的なとこあったわけですよ。つまりさ、敵屋さんってちょっとそのね、こっち系のヤクザ系さんとつながってっかなと思って、それで俺自分で若干躊躇したとこあったわけ。俺ね、うーちゃんこっちさんね、これへこみましたよ、帰ってきて。いやー、情けねえと思ったの。んなね、 おまわりさんがどうだとか、そんなことどうだっていいから、この人いいと思ったんだったら写真撮ってきて帰ってくればよかったんですよ俺。いやー悲しいなと思って。で今日さ、ちょっと難しい話しちゃうね、哲学中辞典ね、これ今誰も人いないんだけど、見せてもらうな、読んでんです。相変わらず1日十数ページずつぐらいちょっとずつ読んでるんですがね、今日差別っていう項目があったんですよ。そうすると人間の社会の中で差別って無視できないらしいんだよっていう説もあるってわけね。そうするとやっぱその職業差別だったり学歴差別ってのは今でも残ってんだっていうわけね。でその人種の差別ってこともあると、差別って別にこっち来んなとかそういうことじゃないけども、でも仕事は正直言うとそういうとこあるとこもあるでしょう、正直言えば。だからそれってなかなか解消するの難しいんじゃねえかみたいな話があってさ、あーと思って。つまりその差別ということはさ、つまり黒人こっち来んなとか白人あっち行けとかアジア人こっち来んなとかそういうことだけだというふうについ思っていたんだけども、学歴とかそういうことも含めてそうかというふうに思うとね、なかなかこの人間の問題って根が深いなというふうに思って、いやちょっとこの極左放送としては戦うべきポイントはまだまだあるなって。なんで必ずエンディングでなんかこの必ずこう社会批判みたいなのを織り交ぜて最近まとめようとするんでしょうか、その辺よくわかりませんが、まあ、勉強するといろんなことを、勉強でもないんだけど、まあ、いろんなこと入ってくるなって感じありますよね、だからまあ本読んでるってのは本当幸せだっていう風にね改めて思いました。はい、今週1週間ね、はい、というわけで、レディオ 2.4 キロではですね、皆様からメール募集しておりますんで、じゃんじゃんじゃがじゃが送ってくださいよ本当に、ね、今これ最後に喋ろうと思ったけど、これ喋っちゃったら本当にリスナー一人失うことになるから、これちょっと喋んないでちょっと終えとこうね、これね、喋れそうになることもいろいろありますけども、その辺グッとこらえてですね、また来週も頑張りたいと思いますね。はい、というわけでこんな感じのレディオ 2.4 キロでした。また来週。